第35回法定貢献を始める場合、その3、同意行為目録。同意権は法定貢献の最大の特徴です。法定貢献人、すなわち貢献人、補佐人、補助人がついた非貢献人、非補佐人、非補助人は単独で売ったり買ったり、貸したり借りたり、あげたりもらったりしても、それがそのまま有効な取引になるわけではありません。その取引は法律上取り消されることがあり得る状態に置かれます。そうしておいて、貢献人、補佐人、補助人が取引の相手方に、本人が単独でしたその取引について同意するというと、その取引が確定します。これが同意権の意味です。何でもかんでも同意権の対象にすると面倒なので、実際は3万円以下の取引はその対象にせず、3万円以上の、例えばパソコンくらいの金額のものから同意権の対象にしていくのが一般的です。同意しない場合、貢献人、補佐人、補助人は取り消し権を使います。例えば非貢献人等が単独で携帯電話を買ってしまったら、この取引をなかったことにしてくださいと売った相手に伝えるだけでなかったことにできるのです。クーリングオフに近いようですが、クーリングオフは自宅に訪ねてきた人に売られたような場合で、かつ8日間以内であればなかったことにできるという条件がありますが、法定貢献の取消し権は5年前まで遡って、どのような経緯での取引であれなしにできるという点でよりパワーがあります。資料17は民法に定められた同意行為目録です。補佐の場合は自動的に全ての権利が補佐人に付与されます。補助の場合は何が必要か本人と確認しながら、最終的に家庭裁判所が決定し補助人に付与します。同意を要する行為の対象は下記の18項目プラス個別となっています。預貯金の払い戻し、債務弁済の受領、金銭の利息付き貸付、金銭消費貸借契約の締結、債務保証契約の締結、本人の所有の土地または建物の売却、本人の所有の土地または建物についての抵当権の設定、贈与または寄付行為、商品取引または証券取引、通信販売、インターネット取引を含むまたは訪問販売による契約の締結、クレジット契約の締結、金銭の無利息貸付、訴訟行為、贈与、和解または仲裁合意、相続の承認もしくは放棄または遺産分割、贈与の申し込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付き贈与の申し込みの承諾または負担付き遺贈の承認、新築、改築、増築または大修繕、山なら10年、土地なら5年、建物なら3年、金銭なら半年を超える賃貸借、その他。例えば被補佐人が孫に入学祝いとして10万円をあげたとします。それに対し補佐人がダメと言ったり、入学祝いをもらった孫に返しなさいと言ったとします。すると被補佐人であるおじいさんおばあさん、もらった孫もなんでとなるでしょう。このような時は家庭裁判所に直談判できることになっています。補佐人の同意に代わる許可審判の申し立てをするのです。これは補助でも厳密には貢献でもできますので、そのような場合起こらず、この仕組みを使ってみましょう。